お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
メルボルンの料理講師トマル舞さんのオーストラリアで食べるです。舞さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、今回でなんと第7弾ですね。オーストラリアの日本ではなかなか見ないフルーツ特集をお送りしています。まあ、前回は、切って並べるだけでもう映える可愛いオーストラリアのフルーツをご紹介しましたけれども、ユミさんいかがでしたか？
いや、どれも本当に可愛いフルーツで、これを本当に、例えばクリスマスパーティー用のフルーツサラダとかしたら本当に映えますよね。
そうなんですよね。ちょっと前回ね、スターフルーツっていう星型のフルーツですとか、切るとこうね、断面がハートがたくさんあるっていうリンゴとかもご紹介したんですけど、本当ね、ユミさんの言う通り、これ家で一人で食べるよりも、絶対にパーティーに持ってた方が、一緒に楽しめると思います。前回の放送聞いてない方は、皆さんちょっと一回聞いて、買ってみてください。さて、このね、シリーズなんですけれども、もう第7弾始めましたけど、実は、日本でもやっぱラジオを聞いてくださっているリスナーの方から、日本でもやっぱ売っているフルーツがたくさんあったみたいで、やっぱりそのトロピカルフルーツですとか、その南国フルーツっていうのは沖縄でも栽培されているので、このラジオを聞いて、まだ食べたことなかったって言われている方も百貨店などで見かけて食べたみたいですね。なので皆さんもちょっとぜひ、今までの放送を聞いて、日本の方もぜひトライしてみてください。そして今日はですね、まあ引き続き第7弾なんですけど、そんな中から、南国フルーツなんですけれども、まあオーストラリアだからこそ食べられる、まあ、甘いだけじゃないね、そんなフルーツをご紹介したいと思います。まあ今まで結構なんかいろんなシリーズで南国フルーツご紹介しましたけれども、ユミさんいくつくらい言えます？なんか実際いくつくらい食べたりとかありますか？
南国のフルーツですか？
うん。
アンゴスチンとかドリアンとかジャックフルーツ、なんか最近よく手に入るので、どこの国のものなのかなってちょっとふと思ってしまいます。
いや、そう、オーストラリアってそうなんですよね。なんかね、本当に増えましたよね。まあトロピカルフルーツと言いますか、なんかフルーツの種類が豊富と言いますか、すごく以前よりも見かけない、
ね、
不思議なねフルーツがたくさん出ましたよね、うん。で、今日ご紹介するのは、まあその中でも南国フルーツなんですけれども、まあ、一つ目はパイナップルなんです。多分今聞いた方、パイナップル日本でも食べれるし、いつもオーストラリアで見てますっていう方多いと思うんですけど、まあオーストラリアでしか食べられないパイナップルって実はありまして、その名前がオースカーニバルパイナップルと言います。まあオースってオーストラリアのオースで、まあカーニバルは本当にね、ちょっと陽気なカーニバルなんですけど、まあ、これご存知ですか？このパイナップル、ユミさん。
私パイナップル大好きでよく買ってるんですけど、あまり品種を気にしたことがなくて、今いつも何を買ってるんだろうって考えてしまいました。
そうなんですよね。実はこのパイナップルも普通にまあ売ってるんですよ。で、これ面白いのが、まあ、まずオーストラリアのクイーンズランドで生まれた品種なんですね。で、まあ、日本では、まあ、今のところ、輸入、輸出はされておりません。で、この名前は、カーニバルという名前なんですけれども、まあ、ちょっとその名前の陽気さは、もう本当、パイナップルならではだと思うんですけど、これ、一番その、まあ、何が魅力かと言いますと、皆さん、パイナップルを、まあ、切れてるものではなく、丸々売っているものを買った時に、結構その、硬かったりですとか、なんか甘さがまだ足りないなっていう時ありませんか？結構その買ってから気づくっていうのあるんですけど、このカーニバルっていう品種はもうすでにその甘さがしっかり乗った完熟状態で売られているっていうのが、まあこのブランドのまあ一番誇る部分なんですね。で、味はですね、まあその普通のパイナップルとほとんど変わらないみたいなんですけど、まあただ酸味は結構少なめで、オーストラリアのこの品種としては最も甘いパイナップルとして紹介されていました。なのでちょっとこれパイナップルのね季節になったら、オースカーニバルパイナップルって書いてあるものもしあれば、ぜひこれ買って、もうそのまま冷蔵庫で冷やして、その日のうちに食べてみてください。まあ、ちょっと売られて気づきにくいので、ちょっと名前のところをね、見て、買ってみてください。そして続いてなんですけれども、南国フルーツで、まあ、これはフルーツというよりも、ちょっと食べる、まあ、野菜にして食べるフルーツなんですね。 で、それは、グリーンパパイヤです。まあ、日本では青パパイヤというふうに言ったりしますけれども、まあ、以前も何回かこのアジア系のね、フルーツもご紹介しましたし、まあ、パパイヤ自体もご紹介したと思うんですけれども、これは、ほんと熟す前の青いパパイヤなんですね。で、見た目は、以前紹介したちょっとグリーンマンゴー、本当にちょっとそれに近いので、名前を見ないと分かりづらいんですけど、まあ、緑色で、まあ、ちょっとマンゴーなのかアボカドなのか見落としがちな結構感じなんですけれども、まあ、その中を切るとですね、まだ熟していないので真っ白なんですね。で、これをどうやって食べるかと言いますと、皆さんが一番よく知っているのは、タイ料理のパパイヤサラダのソムタムなんですね。以前もちょっとこれタイ料理の特集でご紹介したんですけれども、もうこの青いパパイヤをスライスして、で、そこにトマトですとか、まあ、ピーナッツ、あと唐辛子、ライム、まあ、エビですとか、ちょっとその具材はね、それぞれであるんですけど、それを全部、ナンプラなどで味付けしまして、酸っぱくて、辛くて、甘くて、本当に爽やかな美味しいサラダです。これ私も本当大好きで、子供たちも大好きで、もうタイ料理屋さん行ったら必ず、この青パパイヤ、サラダ、まあ、ソムタム頼むんですけど、ゆみさん、ソムタムは食べたことありますか？
はい。
うん。
これはもう本当シャキシャキ感がね、たまらないですよね。
美味しいですよね。なんか日本のタイ料理屋さんはちょっとね、私も見たことはないんですけど、こっちは本当にそっち結構新鮮な、青パパイヤがたくさん売られているので、本当にその新鮮なまま、中でちゃんとスライスして作っているので、あと今ユミさんおっしゃったようにシャキシャキ感が味わえますし、で、これ面白いのが、青パパイヤのサラダって一つじゃないんですよね。先ほど言ったようにその具材とか使っているナンプラーの種類も違ったりして、それぞれちょっと名前が違ったりするので、もし、まあ、オーストラリアでも日本でも、タイ料理屋さん、ちょっと本格的なタイ料理屋さんに行って、ソムタムっていうその、青パパイヤサラダの欄にいくつかあったら、ちょっとどれが何か試してみると美味しいと思います。私は基本的に生エビを使ったこの青パパイヤのサラダが大好きです。まあこの青パパイヤってね、今ちょっといろいろ紹介しましたけど、マーケットで見かけても、まあ自分でどうやって使えばいいかわからないっていう方も、もしそのソムタム好きだったら、ぜひ1個買ってみて、ちょっとスライサーでスライスして、結構簡単に意外とできるので、ぜひちょっと作ってみてください。まあ、またちょっとね、今度ね、この美味しいレシピもご紹介できたらなと思っております。さて、今日はですね、この甘いだけじゃない、特別な、フルーツ特集ご紹介しましたけど、ゆみさん、いかがでしたか？
いや、今、まやさんがおっしゃってた、ソムタムのエビ入りのやつ、なんかもう美味しそうで、お腹が今グーグーなってます。
なんかね、生エビの入ってるのって知らないと食べないですしね。皆さんぜひね、ちょっと今日、まあ、二つご紹介しましたけども、パイナップルもですし、青パパイヤもですし、ぜひ、オーストラリアにいるからこそ食べられるので、試してみてください。さて、次回はですね、ちょっともうこのシリーズから次はちょっと違ったテーマにしまして、また、オーストラリアだからこそ楽しめる食をご紹介したいと思います。お楽しみに。
まやさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 Like、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。